お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはアマレクとの争いその2、モーセの宗徒イテロの訪問。モーセ、民の頭を任命するというイテロの提案を受け入れる。今日の聖書の箇所は出エジプト記17章13節から14節と18章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記17章の学びをしていますが、信者が御霊によって歩むとき勝利が与えられます。しかし御霊から離れて歩むとき、私たちは肉、すなわちアマレクに簡単に負けてしまいます。モーセの手が上がっているときにはイスラエルが勝ちました。私たちは自分の力では決して肉を克服することはできません。神様の御霊だけが私たちを肉に勝たせてくださるのです。出エジプト記17章13節から14節。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。ここでちょっと立ち止まって、このヨシュアという人物のことを考えてみましょう。彼はモーセの後継ぎになります。もうすでに彼がこの役割を果たす準備ができていることがわかります。彼は普通の人でしたが、神様は彼の先に置かれている務めのために彼を特別に訓練しておられます。神様はモーセに、アマレクは滅ぼされなければならないことをヨシュアの耳に繰り返し語るように指示されました。神様は来たるべき日に私たちを悩まし続けた罪の性質である肉を完全に取り除いてくださいます。神様が教会を天国に連れて行かれるとき、教会は完全に新しいものに変えられます。新約聖書第一コリント人への手紙15章52節にはそのことが確認されています。第一コリント15章52節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。もしも主が教会を今と同じ状態で変えることなしに天国へ連れて行かれるとしたら、天国はちょうど今のこの地上のようになってしまいます。なぜなら私たちがこの古い性質によってその場所をダメにしてしまうからです。私は自分の古い性質を屍のように何年も引きずって歩いているような気がしました。この古い性質をこれまで何とかしようと試みましたが、その度に繰り返し古い性質が出しゃばってきて、私にはどうすることもできないということが嫌というほどわかりました。しかし神様がいつの日かバーノン・マギーの古い性質を片付けてくださると約束してくださっていることに心から感謝します。キリストに属する者は、いつの日にか天国にふさわしいものに変えられるからです、とマギー博士は述べています。15節から16節、モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手 のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。ここで覚えておかなければならない大切な三つのことがあります。第一に、神様はアマレクを片付けてくださること。つまり、神様は古い性質を片付けてくださるのです。第二に、神様は決して古い性質に妥協されることはないということ。神様は何世代にもわたってアマレクと戦われます。そして第三の大切なことは、この絶え間ない衝突は、私たちがこの人生を生きている限り続くということです。肉と霊は常にお互いに対抗して戦います。神様の聖霊だけが私たちに勝利を与えてくださいます。私たちはこの事実を認めなければなりませんと、マギー博士は述べています。さて、18章に入りますが、ここではモーセの舅であるイテロがモーセを訪問し、イテロがモーセのリーダーシップについてアドバイスを与えます。またこの章では、エジプトとシナイ山との間でイスラエルの子らが経験した7つの経験の最後のものを見ていきます。神様は啓示によるモーセを直接指導して来られたのに、ここでモーセは神様の啓示を求めるよりも、この世の知恵に頼ってしまいます。ミディアンの祭司イテロは、モーセの妻と子供たちも一緒に連れてきました。モーセと一緒にいる間、彼らは良い時を持ちます。和やかな家族の再会のひとときでした。出エジプト記18章1節から4節。さて、モーセの舅とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわち、どのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの舅とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻、チッポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは、私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセは今大勢のイスラエル人を連れてミディアンの地にやってきました。ここでモーセの舅とは彼の妻と子供たちを連れて出てきます。彼らがエジプトに下って行って、チッポラがモーセを血の花婿と呼んだあの経験の後、すぐかまたはほんのちょっと経ってから、モーセはチッポラを実家に送り返していたようです。エジプト脱出の時にチッポラがエジプトにいたという記録は何もありません。そして今、イテロが彼女と二人の息子たちをモーセのところに連れてきます。ですから久しぶりの家族の再会でした。5節から7節。モーセの舅とイテロはモーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの舅である私イテロはあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセと彼の舅との素晴らしい関係に注目するのは面白いことです。彼らはとても近しく、実際かなり仲が良かったようですね。モーセはイテロに、イスラエルの子らをエジプトから導き出すために、神様がどのように素晴らしいことをなされたかを話します。そしてイテロは、モーセが自分に語るすべてのことについてとても興味を示します。実際、モーセが自分の家族に会いに出て行ったとき、モーセが舅に口づけしたことは書かれていますが、自分の妻に口づけしたことは何も書かれていません。この箇所には、モーセが 息子たちに会えて喜んだとも書かれていません。これらすべてのことは、モーセの家族関係はあまり良くなかったのではないかと思われますと、マギー博士は述べています。8節から12節。モーセは宗徒に、主がイスラエルのために、パロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、モーセの宗徒イテロは全生の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの宗徒と共に神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。モーセがまだミディアンにいた頃にイスラエルの子らをエジプトの束縛の首輝きから解放すると発表したとき、イテロはおそらく非常に懐疑的だったのではないでしょうか。しかし神様はモーセに約束された通りにそれを実行なさいました。そのことがイテロを救いに至る神様を知る知識に導いたようです。彼が神様に全焼の生贄を捧げたことがその証拠ですと、マギー博士は述べています。続いて13節から18節。翌日モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの宗徒は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？モーセは宗徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの宗徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。モーセの宗徒は明らかに彼を愛し、彼をとても尊敬し、彼に関して熱心でした。イテロはモーセの家族を連れてきて数日滞在し、人々を裁くためにモーセが異常なほどに忙しいのを見ます。そしてモーセの重荷を軽くする提案を考えつきます。19節から27節。さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持って行きなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道と、なすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、 神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは舅を見送った。彼は自分の国へ帰って行った。イテロは人々の問題を解決するために、モーセの下で働くリーダーたちを任命するように提案します。彼の提案は表面的にはすべてが良いように見えます。しかし、ここで一つのことを覚えておかなければなりません。この世には二種類の知恵があります。一つは神様の知恵、そしてもう一つはこの世の知恵です。イテロの提案はこの世の知恵に基づいていました。この世のパターンに従うとき、私たちは神様を見上げません。今日、こんなに教会に問題がある一つの理由は、ビジネスで成功を収めているからという理由で、教会に受け入れられ、役員や何か卓越した立場を与えられている人たちがいるからです。彼らは、この世のやり方で教会を運営しようとします。残念ながら彼らには、霊的識別力が十分ではありません。この世の計画は教会では機能しません。イテロが出した提案は良いものでした。この提案はモーセの重荷を軽くし、物事をはかどらせることでしょう。秩序あるシステムを提供し、時間を節約することでしょう。ですからイテロの提案はとても魅力的に見えました。彼の提案は心からのもので、モーセのために良かれと思ってしたものでした。またイテロはモーセの健康を気遣っていました。そういう意味では、イテロの意見は尊敬されて叱るべきです。ところが問題は、これは神様の御心ではなかったということなのです。神様はこれを許可されはしましたが、神様がこのやり方を提案されたのではありませんでした。この箇所を注意深く調べてみますと、この人のアドバイスの狡猾で邪悪な性質が見えてきます。まず最初に、神様はこのことに関して、モーセにこのような指示は与えておられません。イテロの提案は実は神様の知恵と裁きと愛とを疑っていました。イテロは実際、神様がモーセのためにベストを尽くしていないと言っているようなものでした。もしも神様がモーセを愛し、モーセのことを心配しておられるなら、当の昔にこの提案をしていたことでしょう。私には、イテロの意見の背後に、昔エデンの園で、蛇がエヴァを誘惑した時のその歪んだ提案が感じられます。悪魔が誘惑のために出した提案はこのようなものでした。もしあの木から取って食べるなら、あなたは賢くなるのです。神様はあなたにそうさせたくないのです。神様はあなたのためにベストを尽くしてはくれないのですよ。イテロの提案は暗に、神様はあなたのためにベストを尽くしてくださらないから、あなたが賢く振る舞わなければならないというニュアンスを含んでいます。でも、もしもこれが最善の方法であったなら、神様はすでにそのように手配をされたことでしょう。第二のことは、神様はここまで直接モーセを取り扱ってこられたことです。神様はモーセをイスラエルの解放という偉大な務めのために整えられました。神様はこれまでモーセとの間に第三者が入ることを望まれませんでした。 直接モーセに与えられる神様からの力を分散させたり、遮ったりする他の人たちを間に入れたくはなかったのです。神様はこれまで顔と顔を合わせてモーセに語られたのです。直接神様と取引したくない人たちがあまりにも多くいます。彼らはむしろ他の人たちを相手にしたいのです。私たちは直接神様のところに行く必要があります。神様は神様とモーセの間にどのような邪魔者も入り込んでほしくなかったのです。そしてこの箇所で見るべき第三のことは、イテロの提案が組織を作り、そこから70人、つまりサンヘドリンが作られ、このことの約1500年後、彼らが集まって神様の御子の死を相談したということです。モーセにはこの組織は必要ではありませんでした。神様がモーセにこの役割と骨の折れる務めのために力を与えられたのです。これらの70人の方が神様にとって一人の人よりも能率が良いということはありませんでした。結局人を鋭くし、人に力を与えられるのは御霊様なのです。教会が成功するために必要なのは、その経営の方法だと感じている人たちがいます。そして今日、新しい世代に近づこうとして、愚かな振る舞いさえしている説教者がたくさんいます。彼らは新しい世代とコミュニケーションがしたいからと言います。南カリフォルニアに人々と同一化し、彼らとコミュニケーションするための専攻をする進学校があります。しかし彼らが本当に南カリフォルニアの人たちの人生にインパクトを与え、彼らの人生を変えているという話は一度も聞いたことがありません。彼らにはできないのです。神様は方法も組織も数も体制も儀式も良い働きも必要とされません。神様はあなたの魂と神様の間に何も邪魔が入らないように、この世のすべての知恵を排除されます。この世の知恵と神様の知恵は相反するものです。第一コリント人への手紙3章18節から19節で神様はこう言われています。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪がしさの中で捉える。使徒パウロは第一コリント人への手紙2章4節にこう書いています。そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。人をキリストのために勝ち取るのに、私たちは小賢しくなる必要も、知的なアプローチを使う必要もありません。私たちに必要なのは、神様の知恵に導いていただくことです。私たちに必要なのは神様の力であって方法ではありません。あなたはこの世の知恵を最高のものとして頼っておられるでしょうか？それとも上から与えられる知恵を持って神様が導いてくださるように神様を見上げておられるでしょうか？マギー博士は以上のように述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアマレクとの争いその2、モーセの宗徒イテロの訪問、モーセ民の頭を任命するというイテロの提案を受け入れるというテーマで、出エジプト記17章13節から14節と18章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記19章1節から25節。 モーセ神様からのメッセージを伝える、イスラエル神様が降りてこられることに備えるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。